映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
ラジオネームが雄大になった世界の湯本の候補小賀さんからお便りが届いてますね。
はい、ありがとうございます、はい、紹介します。毎回話題の映画を紹介していただきありがとうございます。なかなか映画館に見に行けないので、チラシをもらってきて見ていますとのことです。
チラシね、チラシっていいですよね、うん、映画宣伝の人たちもね、腕の見せ所といいますか、
確かに
すごく凝ったチラシありますよね、
はい、
で収集してる人も結構いらっしゃるということなんですが、うんうん、映画ではね、チラシって言いますけれども、うん、他にもビラとか、最近フライヤーっていうふうに呼ばれてますよね。
あ、確かに。これなんか呼び方が違うと違いは生まれるんですか？なんか
ちょっとあるんですよ実はね。チラシ、これは巻き散らすものっていう意味で名付けられたようなんですが、 B4 版や A4 版の1枚刷りで薄い紙のものが多いというふうにされてるんです。でビラは日本語のひら、ひとひらの雪って言いますよね、はい、片方の肩とか一平に、
はい
はい、古くから寄席の宣伝に用いられていて、まあ、カラーではなくてですね、単色刷りで薄い紙のものが多い。で政治的な宣伝で使われているのを目にする機会もあると思います。
あ、なるほど、
はい、でフライヤー、こちらは英語のフライヤー、空飛ぶものっていう意味なんですが、飛行機やヘリコプターで空からばらまいたことから名付けられて、でイベント業界を中心に広まった。これね、チラシより小さめ、A4 版より小さくて、厚手の紙を使ったものが多いよ。
すごい勉強になったんですけど、
う
ん、はい、話それてますね。
そうですね、映画の紹介ですよね。
はい、ご紹介お願いします。
例えばね、はい、あまり期待せずに見に行ったら、うん、めっぽう面白かったっていうような映画ありますよね。
ある。
で私の中ではマッドマックスとかジョンウィックっていうのがそうなんですが、はい、これね、どちらもあまり予算をかけずに作られたアクション映画、それが大ヒットしてシリーズ化されたんですね、
はい。
まあ、とても引き込まれる世界観を構築しているというのが特徴なんですが、このうちジョンウィックの世界からスピンオフ作品が生まれました。女性が主人公のバレリーナ、ザ・ワールド・オブ・ジョンウィック、これね、本編と違って女性によるユニークなアクションが見どころです、
うん、
でもう一本は隣のステラ、これ芸能人と一般人というもどかしい関係になってしまった幼馴染の二人の近くて遠い恋を描いたラブストーリーです。
さあ、まずはバレリーナ、ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック、キアヌ・リーブスさん演じるジョン・ウィックシリーズのスピンオフということですね。
そうなんです。ジョン・ウィック、かつて裏社会に名を轟かせた凄腕の殺し屋なんですが、最愛の妻のために足を洗った。しかしその妻が亡くなり、最後の贈り物だった子犬を男たちに殺されてしまって、男たちに復讐するために裏社会に戻ってきたジョン・ウィック、香港のカンフーですとか日本の盾を組み合わせて拳銃を効果的に使った新しいアクション、カンフーじゃなくてガンフーですね、ガンフーのリアルな迫力に圧倒されました。また独特の世界観がとってもクールで、公開された10年ほど前に見て夢中になった作品なんです、
うん、ちなみに独特の世界観っていうのはどういう感じ？
こちらゴルゴ13じゃないんですが殺し屋たちが暗躍するアンダーワールド、裏社会の構築が見事なんですね。
なるほど。
武器や情報の調達から死体の処理まで対応してくれるホテルがありまして、その中では殺しをしてはいけないっていう掟があるんです、
うん、
でこれを破ると追放や粛清が行われる。現在4作が制作されているんですが、1作目から3作目これね、わずか数日間の出来事なんです。でジョン・ウィックは2作目で復讐のためホテルの中で敵を殺して追放処分となる。で殺し屋たちに命を狙われているんです。
確かにすごい世界観ですが、はい、今回の作品もその世界の中で起きた出来事ということなんですね。
その通りです。3作目と4作目の間で起きたことを中心に描いてるんですね。ある暗殺集団に父親を殺された主人公イブ、イブはですね、かつてジョン・ウィックを育て上げた犯罪組織に入るんです、
うん、
それは暗殺者とバレリーナを養成する組織でした。 バレリーナの踊りと暗殺者としての技を磨き、12年後一流の暗殺者となったイブは父親を殺した暗殺集団への復讐に乗り出すというのが大まかなストーリーなんです、
なんかすごい組織ですね、
もうこの組織がね、いろいろとこうきちんと構築されているのがまた素晴らしいんですよ。
すごいな。そしてイブ役のアナデ・アルマスさん、華やかなお顔立ちですごい綺麗な。
そうなんですよ、アナデ・アルマス、2017年の映画ブレードランナー2049で AI 人工知能のアシスタントを演じて、こう華麗なルックスで、注目されたんですよね、で4年前の007 No Time to Die ではキレッキレのアクションを披露して、でマリリン・モンローを演じたブロンドでアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされている。本当にね、まさに今油の乗り切った俳優なんです。
そうですね、
でね、トム・クルーズの彼女とも言われてるんですよ。
はい、これはね、綺麗ですからね、トム・クルーズのハートももうズッキュンでしょうね。
そうですね。で今回ね、制作チームはその美貌というよりも体格をね、生かした格闘シーンを作り上げるために新鮮でユニークなアプローチをしてるんです。肉体的な強さで敵を圧倒する代わりに想像力を発揮し、周りにあるものを使って自分の身を守る、頭を働かせ不利な状況を武器に変えてしまう、いわば、現実味のあるアクションなんです。
周りのものを使うってどんなアクションですか？
例えばレストランで暗殺者と戦うシーンなんですが、キッチンを移動しながら鍋、フライパン、そして包丁を武器にしてしまいますし、スケート靴を即席のヌンチャクにしたりで手榴弾使ったり
すごい、
ありとあらゆるものを武器にして戦うんです。
すごいですね。
そうなんです。でさらにはね、火炎放射器を使った壮大なバトルシーンも展開されまして、誰も見たことのないアクションシーンというのは盛りすぎではないと思います。
本当にそうですね、このアクションシーン満載の映画ですけども、監督はどんな方なんでしょうか？
こちらダイハードシリーズで4作目のメガホンを取ったレン・ワイズマン監督、吸血鬼の一族と狼男の一族の間の何百年にもわたる戦いを描くダークファンタジーアンダーワールドシリーズの監督としても知られているんです。
はい、
世界中から美男美女が集まるハリウッドでも最も美しいと言われたケイト・ベッキンセールが主人公であるヴァンパイアの処刑人を演じてるんですね、女性を主人公にしたスタイリッシュなアクション映画が得意なんだろうと思います。
そんな感じですね。
ちなみにこちらのアンダーワールドは裏社会ではなくて黄泉の国とか死者の世界といった意味なんです。
なるほど。そして今回の作品にそのジョン・ウィック自身が出るかどうかっていうのもちょっと気になったんですけど。
そこ気になりますよね。
めっちゃ気になります、
実は最大の敵としてイブに立ちふさがるのがジョン・ウィックなんです。
あら、
復讐に立ち上がったイブ、裏社会の掟を破ってしまいまして、組織同士の戦闘を避けるためにジョン・ウィックが送られてくるんですね。で裏社会の誰もが恐れる伝説の殺し屋は果たして敵か味方か、最強の殺し屋を目の前にしたイブの選択はというふうに物語が展開していくんです。
ドッキドキですね。
そうなんですよ、2人の対決、これね、最もエキサイティングなシーンと言えるんですが、なんと最初に撮影されたアクションシーンの一つだったそうです。
すごいな。
これ、2人とも完璧主義者なので納得がいくまでやり直したということでして、このシーンの、出来栄えに注目していただきたいなと思います。でさらに言いますと、ジョン・ウィックシリーズ本編と重なるシーンも登場しますので、こうシリーズのファンならね、ニヤッとすること受け合いなんです。女暗殺者映画の元祖ともいえるリュック・ベッソンの傑作、ニキータの主人公を演じたアンヌ・パリローが登場するっていう、こう遊び心のある演出もありますのでぜひ劇場で目撃してください。
続いては隣のステラ、少女漫画が原作なんですよね。
そうなんです。幼なじみに片思いする普通の女子高生をテレビドラマや映画で活躍する福本莉子さんが演じる、
大好き。
ラブコメ映画見るときいつも思うのが、こんな綺麗な女の子が普通の女子高生ってちょっと無理があるんじゃないかなって疑問に思いません？
そうですね、可愛いから女優さん。
そうなんだけど、ただね、今回はそれが納得できるくらい幼なじみ役かっこいいんですよ。
あらら、かっこいい幼なじみ役、誰なんでしょうか？
ダンス&ボーカルグループファンタスティックスのボーカル、八木雄星さんなんですね。
かっこいいわ。
そうなんです。ビビ国宝級イケメンランキングで殿堂入りするほどの美しい容姿で、俳優としても美しい彼などで活躍していますよね。
お、美しい彼、 といえば、
そうなんですよ、週刊子供ニュースで私の子役を演じてくれた萩原利久くんがダブル主演した作品なんですね。そうですよね。2024年上半期のイケメンランキングでは八木さんが1、利久が2、ワンツーフィニッシュだったんです。まあ以前ね、 NHK ジャーナルという番組に利久に出演してもらった時、チーフプロデューサーにツーショットの写真を撮ってもらったんですが、もうシャッターを押した途端にね、岩本さん顔大きいって言われて、すんごいムカついたんですよね。
それはでもね。
でもね、写真見たら、もうリクはね、本当に顔が小さくて、やっぱり俳優っていうのは、まあ一般人とは比べ物にならないくらいにイケメンなんだなっていうのを実感しました。
そうですよ。
そのリクがランキングで負けたくらいのイケメンですから、福本さんが普通の女子高生を演じても、まああまり違和感がなかったんですね。はい、ちょっと信じられないくらいのイケメンぶりを見に、劇場に足を運ぶのもありかなと思います。
今ちょっとうまくまとめた感じになりましたけど、はいはい、ストーリーちょっと分かんない。
まだストーリーってない。
ストーリー分かんない。
イケメン談義にちょっと夢中になってしまいましたが、はいはい、まあ、2人は隣同士の家に住む幼馴染、一番の仲良しでしたが、八木さん演じるスバルがスカウトされ、若手モデル俳優として一躍注目を集める存在になってしまう、で幼い頃からずっとスバルに片思いしていた福本さん演じる千秋なんですが、人気芸能人と普通の女子高生という関係を気にして自分の気持ちを隠していました。でも思いが溢れてとうとう告白するんですね、しかしスバルから幼馴染としてしか見ていないと言われて玉砕する。もう、ね、あくまで幼馴染としてスバルを応援していくと決意はするんですが、好きな気持ちというのは本当にね、簡単には吹っ切れない。近くて遠いスバルへ思いを秘めた千秋の恋物語なんです。
キュンキュンする、
このメガホンを握っているのは10代で映画賞を取ってデビューした逸材、松本花監督なんです。まだ27歳で主演の八木さんと同い年なんだそうですが、前作の明け方の若者たちも同世代だからこそリアルに表現できた映画だったと思います。美しい映像と印象的なカメラワーク、同世代の若者だからこその感覚で描く青春ラブストーリーです。八木さんのイケメンぶりだけでなく、たっぷり楽しんでいただける作品だと思いますので、ぜひ劇場にお運びください。
今日ご紹介したバレリーナ・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック、そして隣のステラ、岩本さん、太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。